はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。ここ1ヶ月ぐらいはですね、いや、もうちょっとかな、違ったバージョンのいろいろな曲の聴き比べというのをね、やっておりまして、まあ、まだこの、企画は当分続くと思うんですけどね、今日はですね、久々に不詳私のですね、曲でも聴いていただこうかなと。たまにはね、聴いていただかないと、あ、こいつはミュージシャンだったのかと、思ってもらえませんからね。というわけで、今日はですね、私の曲を中心にお届けしたいと思いますよ。先日ですね、おそらく中学の部活帰りの男の子が3人、運動着のですね、カップラーメンとか、カップ、焼きそばとかそういったものを食べながら歩いていたんですけども、お行儀が悪いといえばお行儀が悪いんですけど、なんかね、その結構いい食いっぷりだったんでね、いっぱい食べて大きくなれよとつい思ってしまったわけなんですけどもね。そんなわけで、子供の日にはまだ早いんですけどもね、今日は子供というキーワードで、何曲かお届けしたいなと思っておりますよ。まずはですね、私の2012年のアルバムですね、キャッチボールソングブックオブマイライフというアルバムなんですけども、このアルバムは、第5回 CD ショップ大賞の関東ブロック賞というのを頂戴したんですけどもね、なかなか評価が高かったアルバムです。このアルバムに収められているキャッチボールという曲をまずお聴きください。
Oh, now. 一日だった、初めてのキャッチボール二人で、
キャッチボールを聴いていただきました。まあこの曲はですね、ちょっと個人的な思いで作った曲でもありますけれどもね、自分の子供への思いを、ある一時期の自分の子供への思いを綴ったものなんですけどもね、まあ子供っていうのは本当にどんどんどんどん大きくなるもんだなというかね、昔はね、まあたまにはキャッチボールでもしてやるかみたいな感じで遊んでいましたけども、最近はですね、ちっとも構ってくれませんね、向こうが。まあ、そんなもんなんでしょうね。まあでもね、つい先日もですね、貧富の差が激しくなっていると。そして、豊かな人しか良い教育を受けられない。そんな世の中でいいのでしょうかというようなね、アンケートが新聞に出ておりましたね。家庭の財政事情に関係なく良い教育が受けられるべきだというね、人たちが圧倒的に多いようですけどもね、その点は日本はね、北欧諸国に学ばなくてはいけないなという気がしてますけれどもね、私がこの曲で言いたかったのは、まあ勉強なんかできなくてもいいからいいやつになってくれよっていうのがまず私の第一番でですね、まあ勉強はそこそこでいいよと、まあ私自身は本当に思ってますけどもね、その辺はね、皆さん、違った考えをお持ちの方もいらっしゃると思いますので。さあ、続きましてですね、今度は2015年に、発売した、私の時間割というアルバムからね、聴いていただきたいと思いますよ。いくつかの番組ではこの曲をですね、BGM だったり、エンディングテーマ曲だったり、時々使っているんですけどね、紙飛行機という曲をお聴きください。
Yeah.
はい、紙飛行機聞いていただきました。なんか最近はドローンとかね、いろいろな最新鋭のおもちゃがいっぱいありますけれども、ドローンっていうのは個人的にあんまりね、なんか好きじゃないんですよね。紙飛行機っていうのはこうなんか夢があるなっていうかね、折り方とか重心の位置とかね、そういうので結構飛距離が変わりますよね。まっすぐ飛ぶ飛行機もあれば、ひらひらひらと落ちてくる紙飛行機もあったり、真っ逆さまに落ちていく紙飛行機もあったりね、作り方もいろいろ大変なんですけどね。でもやっぱり今でも大人が熱中するような紙飛行機選手権みたいなものが、全国各地でありますからね。やっぱり紙飛行機っていうのはロマンがあるんだろうなと、いうふうに思ったりします。さあ、続きましてですね、これはもうだいぶ、ちょっと待ってよ、計算できないぞ。1985年に私が初めて、メジャーから出した、当時はですね LP だったんですね。アルバムに収められていた Take Off という曲を聴いていただきたいと思いますけれども、この頃からね、私は歌の中で紙飛行機を飛ばしてるんだなって、先日、発見しましたですね。 Take Off お聴きください。
喧嘩に負けたまま帰れない、誰もいない教室から飛んでいったまま、あの紙飛行機どこまでも遠く Fly away。新しいノートブック鉛筆、小さな夢カバンに詰め込んで、東京そう机
テイクオフ聞いていただきました。最初に聞いていただいたキャッチボールソングブックオブマイライフと、次に聞いていただいた時間割というアルバムはですね、まあこれはさすがにコンピューター技術も発達して、コンピューターでレコーディングをしておりますけれども、自宅でプリプロをして、それからですね、自宅近所の公共の市民会館へ行って、音楽練習室っていうね、大きい部屋を借りて、そこで録音したりしていたんですけれども、今聴いていただいたアルバムはですね、当時結構予算をかけていただいて、フランスで録音したんですよね。フランスのアレンジャーが編曲したストリングスが重厚でね、当時私は本当に痺れましたですね。しかしね、世の中何でもこう簡単になってしまって、ストリングスもドラムも全部コンピューターの中に存在してますっていう感じになると、ちょっとやっぱね、寂しいですよね。やっぱ自分の発想とは違うものを誰かが持っていて、そこからまたこう何か化学反応が起こってっていうね、そういうミュージシャン同士の、なんて言うんでしょう、触発したりされたりっていう、それがレコーディングの面白さでもあったんですけどね。またそういうレコーディングをしてみたいものだなぁと思っております。さあ、もう一曲聴いていただきます。今度はですね、最初に聴いていただいたキャッチボールと同じアルバムに入っている英語バージョンが入っているんですけれども、まだ未収録のですね、さよならジャングルジム日本語バージョンというのがありまして、今日はこれを聴いていただきたいと思います。
1%の夢を見ながら。
はい、さよならジャングルジム聞いていただきました。この曲はですね、男の子がだんだん大人になって、そして女の子がだんだん大人になって、まあいろいろ紆余曲折あって、やっと巡り合った二人が、まあ一緒に夢を見ていこうという曲なんですけれども、小さい頃はね、例えば僕パイロットになるとか、僕宇宙飛行士になるんだとか言うとね、周りの大人たちは、うん、きっとお前ならできるよ、頑張れ頑張れって言うんですけど、中学になって高校になってまだ同じことで言ってると、お前ちょっとは大丈夫かと。パイロットになる、宇宙飛行士になるって言ったら、もっと英語もできなきゃいけないし、科学もできなきゃいけないし、もう大変なんだぞということでね、いい加減目を覚ましなさいみたいなことになるんですけれども、そう考えるとですね、子供の頃 100% 持っていた可能性というのはだんだんだんだん 1% になっていって、まあ中高年になった頃にはもう本当に 1% 弱もないんじゃないかと。でもその 1% 弱しか持ってない、男と女がですね、知り合ってもう一回 100% の夢を見ようねというようなことを歌っている曲だったんですけどもね。でもどんな人にもね、何歳であってもどんな状況であっても可能性は 100% だって思いたいですよね。いかがだったでしょうかね。今年はこの曲もですね、リリースをする予定なんですけれどもね、時期はまあ秋ぐらいになっちゃうのかななんて思っていますけれども、なるべくね早く頑張りたいと思います。さあ、そうそうね、お時間の方がなくなってきておりますので、残りの時間を使ってですね、もう一曲、今度はオレンジの雨というのを聴いていただきたいなと思ってるんですけども、私が子供の頃にですね、音楽を始めたというか楽器をポロポロ弾き始めて、あ、この音符とこの音符がつながるとこうなるのかっていう、なんかそれがねすごく積み木遊びみたいで面白かったんですよね。で、その音符の順列組み合わせでこう曲が変わるっていうのはなんかすごく面白くてね、なんかすごくキラキラとした積み木で遊んでいるような、そんな錯覚を覚えた時期があるんですけれども、その頃のそんな感覚を歌った曲です。オレンジの雨、お聴きください。それではそろそろお別れの時間がやってきました。 お相手は夢見の温泉村の松井聡でした。それではまた来週お会いしましょう。